元気ですか？3分間心のティータイム、徳音寺テレフォン法話、その第943話です。20世紀も終わりかけている2000年11月、宮城県月立町の上高森遺跡から発掘された日本最古の石器が実は捏造されたものだったというニュースがありました。旧石器時代の遺跡発掘の第一人者とされた藤村新一氏が自ら収集した石器を土中に埋めて、自分が新発見をしたかのように偽っていたのです。考古学会では神の手と一目置かれるほどの実績を残してきたのですが、他の発掘でも捏造が明るみに出ました。旧石器時代の原人像を再検証しなければならないほどの、まさに世紀末的スキャンダルが14年前にあったのです。そのスキャンダルの数年前に、全老の作曲家と呼ばれてきた佐村河内守氏と作曲家の新垣隆氏は出会っています。遺跡発掘とクラシック音楽と世界は違うとはいえ、そのスキャンダルを知ってか知らずか、佐村河内氏は18年間にわたり新垣氏に作ってもらった20曲以上を自作だとして世に出してきました。1ヶ月ほど前に新垣氏が告白し、日本中に衝撃が走りました。佐村河内氏には35歳で聴覚を失って以来、絶対音感を頼りに作曲活動をしている現代のベートーベンだとか、広島出身で被爆2世という物語がついて回っていました。純粋に音楽を聴く人もいたでしょうが、作曲家にまつわる物語を重ねながら音楽に興味を抱いた人も多かったでしょう。もともと原爆とは無関係だった交響曲第1番に広島というタイトルをつけ大ヒットしました。いわく原爆の闇と自分の苦という闇を重ね合わせて作曲した。さらには東日本大震災も物語の背景にされてしまいました。宮城県石巻市で津波で母を失った少女と出会い、その少女との交流を通じて作曲したというピアノのためのレクイエムも自作のものではありませんでした。昨年3月に少女の通う小学校を訪れ曲を披露しています。現地で感じたやり場のない悲しみを曲に表現したなどとされています。しかし現地では今やり場のない失望感が漂っています。遺跡発掘では最も古いとか新発見ということに物語がついて世間的な関心が高まります。さらなる物語を作らればと追い込まれて捏造に陥ったのかもしれません。クラシック音楽が日常的に茶の間の話題になることはなくても、人の悲しみや苦しみは物語として十分に噂にも話題にもなります。物語を肥大化するためには嘘をつくしかなかったのでしょうか。しかし東日本大震災は決して物語ではありません。事実は小説よりもきなりではありませんが、誰もが想定できなかったような現実が目の前に広がっています。3年という時間が流れた事実と復興が進まない事実を前に、物語のような劇的な復興を望みたくても叶いません。嘘のない本物の復興を目指し、自らの足で歩んで一歩一歩という譜面を描き、復興交響曲を作り上げましょう。それではまた3月11日よりお耳にかかりましょう。